今日の通勤 MBA コーポレートファイナンスのトラック、いよいよ最終回です。テーマは会計を投資に翻訳する。なんだかこれまでと毛色が違いますね。
そうなんです。ここまで5回価値の分母を組んだり、フリーキャッシュフローを作ったり、ロイクやマルチプルをやってきました。今日はその全部の入り口の話、会社の決算書に載ってる数字をそのまま計算式に突っ込んでいいのかっていう話です。
入り口、一番最初のところ。
そうで、いつも道理結論から言いますね。会計の利益はそのままだと投資の計算には使えないんです。会計は過去の記録、投資は将来の現金。この二つは似てるようで別物なんですよ。
え、決算書の利益、あの一番目立つ数字をそのまま使っちゃダメなんですか？
ダメというか危ない。会計の利益って会計方針とか見積もりとか一回きりの特別な要因で結構歪んでるんです。それを気づかずに DCF やマルチプルに入れるとゴミを入れてゴミが出る。エンジニアの世界でいうギーゴ、ガベージインガベージアウトですね。
ゴミを入れるとゴミが出る。せっかく前回まで丁寧に計算式を組んだのに。
そこなんです。だから今日は報告された会計の数字を価値評価に使える経済的な数字に翻訳し直す、正常化するっていう作業をやります。そしてこれ、実は会計に強い人が投資家に対して一番差をつけられるところなんですよ。
会計の目が武器になる回、それは聞き逃せないですね。ほどいていきましょう。
まず、なんで会計利益をそのまま使えないのか。ここを腹落ちさせたいんです。会計ってそもそも何のためにあると思います？
会社の成績を正しく記録するため？
そう、過去の実績をルールに沿って正確に記録するため。これが会計の使命です。でも投資家が知りたいのは過去じゃなくて、これからこの会社がいくら現金を生むか。時間の向きが逆なんですよ。
会計は後ろを向いてて、投資は前を向いてる。
うまい。で、会計の利益がなんで歪むかというと、大きく3つあって。1つ目、会計方針。同じ経済実態でも減価償却の方法とか在庫の評価とか選ぶルールで利益が変わる。2つ目、見積もり。貸倒れ引当金とか資産の対応年数とか経営者の判断が入る。3つ目、一過性。土地を売った益とかリストラ費用とか来年は繰り返さない項目が混ざる。
方針、見積もり、一過性。この3つで利益が本当の実力からずれる。
そういうことです。で、この歪みを見抜くのに会計に強い人が使う一番の武器が財務三表のつながりなんです。損益計算書の利益、キャッシュフロー計算書の現金、貸借対照表の資産と負債。この三つは全部つながってて、一つで嘘をつくと、どこか別のところに矛盾が出る。
利益で見栄を張ると、現金とかバランスシートにボロが出る。
まさに、利益はいくらでもお化粧できるけど、現金は嘘をつきにくい。だから僕らは、利益と現金のつながりを一番に疑う。この考え方を体系化したメイトが、コロンビア大学のスティーブン・ペンマンっていう会計学者の財務諸表分析と証券評価。会計をまさに価値評価に翻訳するっていう一冊です。
ペンマン、会計と投資の橋渡しをする人ですね。で、その利益と現金のつながりを疑う、具体的にはどう見るんですか？
それが次の今日一番の主役、アクルーアルの話です。アクルーアル、ちょっと聞き慣れない言葉ですけど、定義はすごくシンプルです。純利益から営業キャッシュフローを引く。これだけ。
純利益、マイナス、営業キャッシュフロー、引き算1個。
そう、純利益は会計上の利益、営業キャッシュフローは本業で実際に入ってきた現金。この差が、アクルーアル。日本語だと、会計発生高、なんて訳しますけど、要は、現金を伴わない利益の部分、なんです。
利益は出てるけど、現金は入ってきてない部分。
そうそう。で、ここが肝心。このアクルーアルが大きくプラス、つまり利益が現金よりずっと大きいと、利益の質が低いと判断するんです。
なんでですか？利益が大きいのはいいことじゃないんですか？
直感的にはそうですよね。でも考えてみてください。現金は入ってきてないのに利益だけ大きい。ってことは、その利益は売掛金が溜まってるとか、在庫を作り込んでるとか、 会計上の見積もりで膨らんでる可能性がある。そういう利益は後で剥がれ落ちやすいんです。
現金の裏付けがない利益は後でしぼむ。
まさにこれを実証研究で示したのがリチャード・スローンっていう会計学者。1996年の有名な論文で、アクルーアルが大きい会社ほどその後の株式リターンが低いっていうパターンを見つけた。スローンのアクルーアルアノマリーって呼ばれてます。
アノマリー、市場の歪みみたいな。
そう、市場は利益の大きさばかり見て、その利益が現金なのか会計上の見積もりなのか質を区別しきれてなかった。だからアクルーアルの低い会社を買うと後で報われた。これが実証で確認されてるっていうのが強いところです。角度で言うと実証研究の裏付けがあるので、僕は丸に近い評価をしてます。
じゃあ実際に数字を入れてみたいです。いつもの会社で
やりましょう。このトラックでずっと使ってるグローバル EC 企業、事業価値が784億、時価総額が600億、 WACC が 6%、 ROIC が 10% っていう会社でしたね。この会社の純利益が45億円、営業キャッシュフローが60億円。アクルーアルは
純利益45マイナス営業 CF が60、45-60 でマイナス15億。
そう、マイナス15億円。ここすごく大事なんですけど、マイナスなんですよ。
マイナス、利益より現金の方が多い。
まさに利益は45億なのに現金は60億も入ってきてる。アクルーアルがマイナスっていうのは、利益が現金で裏打ちされてる、むしろ保守的ってことなんです。この会社は利益の質が良好で判定できる。
利益より現金が多いと質がいい。さっきの逆のパターンですね。
そうです。もしこれが逆で、純利益が60億、営業 CF が45億だったら、アクルーアルはプラス15億。利益は立派だけど現金が追いついてない、質を疑えってサインになる。同じ利益が出てる会社でも中身がまるで違うんです。
見かけの利益じゃなくて現金とのズレを見る。これがアクルーアル。
そういうことです。そしてこの現金の裏付けって前回までのフリーキャッシュフローの話に直結するんですよ。 DCF で使うのは現金ベースの FCF。 利益じゃなくて現金を見るっていうのは、このトラック全体で一貫してる背骨なんです。
利益の質はアクルーアルで見ると。次は何を調整するんですか？
次は投資の計算に入れる前に必ず直しておきたい正常化の項目です。今日は特に大事な2つ、株式報酬と一過性の項目、ここを深掘りします。
株式報酬、ストックオプションとかですね。
そう、 SBC、 ストックベースドコンペンセーション。会社が従業員に現金じゃなくて自社株やオプションで報酬を払う。シリコンバレーの IT 企業とかでめちゃくちゃ多い。これが正常化の一番の落とし穴なんです。
落とし穴、なんでですか？
理由はこうです。 SBC って会計上は費用に計上されてる。でも現金は出ていってない。だからキャッシュフローを計算するとき、多くの人が現金支出じゃないんだからで費用を足し戻しちゃうんですよ。
現金が出てないならコストじゃないって考えて。
そこが危ない。 SBC を足し戻すとそのコストがまるっと消えてキャッシュフローがよく見える。でもちょっと待ってと、株で報酬を払うって本当にタダですか？
あ、株を渡してるってことは株主の取り分が薄まる。
それです。希薄化、新しい株が発行されて既存株主の一株あたりの取り分が減る。 SBC は現金は出ないけど株主の持ち分を削って払ってる本物のコストなんです。だから足し戻してなかったことにするのは間違い。
現金は出てないけど株主は損してる。じゃあどう扱えばいいんですか？
筋のいいやり方はコストとして残した上で希薄化を株数に反映すること。つまり一株あたりの価値を計算するとき、割る株数を完全希薄化後で見るんです。オプションも RSU も転換社債も将来株になるものを全部含めた株数で割る。
なるほど。コストを消すんじゃなくて株数を増やして薄める。数字を見てみたいです。
やりましょう。さっきの EC 企業 SBC が年5億円としましょう。時価総額600億に対してだいたい 0.8% くらい。そんなに大きくない水準です。 基本株式数が 1.0 億株だとすると、SBC で薄まる分を乗せて、完全希薄化後は約 1.008 億株になる。
1.0 億株が 1.008 億株に、ちょっとだけ増える。
そう、前回、この会社の一株あたり内在価値を584円くらいって出しましたよね。それを、割る株数を 1.0 億から 1.008 億に増やすと、一株の価値はほんのわずか下がる。この会社の場合、希薄化は小さいので影響は軽微。でも、もし SBC が時価総額の 5% もある会社だったら、この希薄化は無視できない。同じ計算をすると、一株価値がガクッと落ちます。
SBC が小さい会社は軽症、大きい会社は重症。会社によって全然違うんですね。
そこが翻訳のポイントです。この SBC やリース、R&D をどう正常化するかっていう実務を丁寧に書いてるのが、さっきも名前が出たニューヨーク大学のアスワスダモダラン。彼のオペレーティングリースや R&D、SBC の扱い方っていう一連の解説は実務家のバイブルです。
ダモダラン、前にもワックの回で出てきましたね。じゃあ、もう一つの一過性の方は？
一過性、非計上項目。これはもっとシンプルです。来年は繰り返さない、一回きりの損益を利益から抜く。さっきの会社、純利益45億の中に、たまたま土地を売った売却益が3億入ってたとしましょう。
その3億は、来年はない。
そう、だから、実力を測るなら抜く。45億マイナス3億で、正常化利益は42億。
45から3を引いて、42億。
この42億が、その会社の平常運転の実力なんです。マルチプル、例えば PER を当てるときは、この正常化した42億をベースに使う。ロイクの分子になる NOPAT も、一過性を除いた実力ベースで計算する。見かけの45億に倍率をかけると、一回きりの益まで永遠に続くかのように評価しちゃう。それは過大評価です。
一回きりの益をずっと続くものとして値付けしちゃう。危ないですね。
まさにバリュエーションのよくある失敗です。だから正常化利益に直してから前回までのマルチプルや NOPAT に乗せる。この正常化してから翻訳するっていう順番が今日の背骨なんです。
あと、リースとか R&D も調整するってブリーフにありましたよね。あれは何を直すんですか？
あれは貸借対照表に載ってない、あるいは費用で消えてる本当の投下資本を復元する作業です。例えばオペレーティングリース、実質は借金して資産を使ってるのに、昔の会計だと表に出ないことがあった。R&D も会計上は費用で一気に落とすけど、経済的には将来のための投資、いわば資産ですよね。
費用で消えてるけど、本当は投資。
そう、だから、リースや R&D を資本化して足し戻すと、第3回でやったロイクの分母、投下資本が正しくなる。分母が実態より小さいままだと、ロイクを過大評価しちゃうんです。ここもダモダランやマッキンゼーのコラーたちが、バリュエーションで丁寧に扱ってる論点。今日は深追いしませんが、真の投下資本に直すって発想だけ持ち帰ってください。
表に出てない投資を拾い直す、ロイクを正しくするために、ここまでで質を見て調整もした。次は何でしょう？
ここからは、ちょっと毛色が変わって、防御の話。地雷を踏まないためのスクリーニング指標です。どんなに丁寧に DCF を組んでも、そもそもその会社が不正会計してたり、倒産寸前だったら全部無駄になる。
土台が腐ってたら計算しても意味がない。
そう、だから精査に入る前に明らかにやばい会社を振るい落とす。そのための有名な3指標があるんです。全部会計データから機械的に計算できる。
3つ順番にお願いします。
1つ目、ベニッシュの M スコア。メッシャー・ベニッシュっていう会計学者が1999年に作った利益操作、つまり粉飾の疑いを検出するスコアです。売掛金の伸びとか、粗利率の変化とか、いくつかの指標を組み合わせて、この会社、数字をいじってる疑いがあるかどうかを点数化する。
粉飾を見つけるスコア。
そう、有名な話で、エンロンの破綻を、この M スコアが事前に、操作の疑いありと示してたって言われてます。2つ目、アルトマンの Z スコア。エドワード・アルトマンが1968年に作った破綻確率のスコア。運転資本とか 利益剰余金とか、いくつかの財務比率を組み合わせて、この会社、何年か以内に倒産する確率が高いかを判定する。
Z は、倒産の危険度。
そう、Z スコアが一定の値より低いと危険信号。三つ目、ピオトロスキーの F スコア。ジョセフ・ピオトロスキーが2000年に作った財務健全性のスコアです。収益性、財務レバレッジ営業効率。この3カテゴリで9個のチェック項目を作って、良ければ1点、悪ければ0点。合計9点満点で、点が高いほど財務が健全。
F は9点満点の健康診断。M、Z、F で操作、破綻、健全。役割が違うんですね。
そこが大事です。ベニッシュ M は嘘をついてないか、アルトマン Z は潰れないか、ピオトロスキー F は財務が良くなってるか。攻める指標じゃなくて、地雷を避ける守りの指標。角度で言うと、これらは万能の予言じゃなくて、あくまでスクリーニング用途。丸というより、ふるい分けの道具っていう位置づけです。
これ、なんだか聞き覚えが、あ、これって。
そう、鋭い。あなたが作ってる、アスストックテーマスカウト。あのツールの会計レッドフラグに、まさにこのピオトロスキー F、アルトマン Z、ベニッシュ M が入ってますよね。
入ってます。F、Z、M。まさか自作ツールの中身が、そのまま教材に出てくるとは。
あのツールがやってることって、まさに今日のテーマの翻訳の自動化なんですよ。何百社もある広報、人間が一社ずつ決算書を読むのは無理。だから、F、Z、M で機械的にスクリーニングして、地雷っぽい会社を先に落とす。学びが、そのままツールの精度に返ってくる。
勉強したことが、自分の作ったものに直接聞く。これは嬉しいですね。
じゃあ、今日の総仕上げ。ここまでの道具を、どう組み合わせて使うか。実務では、2段のプロセスにするのが定石です。
2段。
1段目、スクリーニング。さっきの F、Z、M で、不正や破綻の地雷を入り口でふるい落とす。ここは機械的に数百社を一気に。2段目、精査。生き残った会社だけを丁寧に翻訳して、前回までの DCF、ロイク、マルチプルで値踏みする。
まず地雷を除いて、生き残りだけをじっくり評価する。
そう、この順番が効率的なんです。全部を精査する時間はない。でも、地雷を踏んだら一発アウト。だから、安く網で除外して有望なものに時間を集中する。そして2段目の精査こそが今日やった翻訳なんです。
翻訳した数字を前回までの計算に入れる。ここで T2 全体がつながると。
まさに。ちょっとこのトラック全6回を振り返らせてください。第1回、資本コストとワック価値の分母を自分の手で組みました。第2回、フリーキャッシュフローと DCF分子の現金を財務諸表から作って割り引いた。第3回、ロイクと価値創造。ロイクがワックを上回った分だけ価値が生まれるを学んだ。
分母、分子、そして価値創造の条件。
第4回、マルチプル。PER や EVEBITDA で手早く相対的に値踏みする技術。第5回、M&A とのれん。買収でプレミアムを払うとのれんが乗る。その会計処理とシナジーの評価。そして今日、第6回、ここまで全部の入り口の数字を会計から翻訳して正常化する。
こうして並べると全部つながってますね。今日の翻訳が1回目から5回目の入力を支えてる。
そこが今日を最終回に置いた理由なんです。どんなに立派なワックを組んでも、どんなに丁寧な DCF を回しても、入り口の数字が歪んでたら答えはゴミ。ギーゴ。だから、正常化した経済的な数字を作る力が T2 全体の土台なんですよ。
分母も分子も正しく組めても、材料が腐ってたら台無し。逆に、翻訳ができれば、全部の計算が信頼できる。
そういうことです。具体的に言うと、正常化した現金ベースの利益を第2回の FCF に、一過性を除いた実力利益から作る NOPAT を第3回のロイクに、正常化利益を第4回のマルチプルに入れる。全部、今日の翻訳を経由してから、っていうことです。
そして、これが会計に強い人の武器になる、と。
ここが一番言いたいところ。決算書の脚注を読んで、SBC や一過性やリースを見抜けるのは、会計の訓練を受けた人の圧倒的な強みなんです。多くの投資家は、 見かけの EPS や PER に飛びつく。でも会計の目を持つ人は、その裏の現金と実態に翻訳できる。この差が構造的な優位になる。
安いには理由があるを会計で見抜ける。
まさにバリュートラップの回避ですね。安く見える会社が、実は粉飾で利益を膨らませてたり、一過性の益に頼ってたり。会計の目があれば、その罠を入り口で見破れる。PER が低いだけで飛びつかない。現金と実態に翻訳してから初めて評価する。
見かけの安さに飛びつかない。翻訳してから値踏みする。
それが、このトラック全体の到達点です。
じゃあ、最終回の持ち帰りを。
三つ、一つ、ウォッチしてる銘柄を一社選んで、アクルーアルを出す。純利益から営業キャッシュフローを引くだけ。マイナスなら質は良好、大きくプラスなら要注意。利益の質を自分の手で判定してみる。
まず一社、アクルーアルを計算する。
二つ、その会社の SBC が時価総額の何パーセントか、そして完全希薄化後の株式数を確認する。株で薄まってないかをチェックして、一株価値の計算に反映してみる。
株式報酬と希薄化後の株数を見る。
三つ、ピオトロスキー F、アルトマン Z、ベニッシュ M、どれか一つでいいので、一社スクリーニングしてみる。地雷じゃないと分かったら、そのまま DCF の精査に進めるか判断する。
F、ZM で一社ふるいにかける。じゃあ、今日、そしてこのトラック全体の一番の学びは？
会計は過去の記録、投資は将来の現金。この二つは別物だから、報告された数字を利益の質、希薄化、一過性の目で正常化して、経済的な数字に翻訳してから価値評価に入れる。ゴミを入れればゴミが出る。だからこそ翻訳する力が DCF もロイクもマルチプルも全部の土台になる。
翻訳してから計算する。
そういうことです。スローンのアクルーアル、ペンマンの財務諸表分析、ダモダランの正常化、そしてベニッシュ、アルトマン、ピオトロスキーのスクリーニング。今日出てきた巨人たちの肩を借りれば、決算書は価値を測るための豊かな材料に変わる。会計に強いあなたにとって、これは何よりの武器です。
このトラック、全6回、これで完走ですね。
完走です。資本コストで分母を組み、FCF で分子を作り、ロイクで価値創造を図り、マルチプルで相場感を持ち、M&A でのれんを読み、そして会計を投資に翻訳する。この6つの視点が、1本につながった。あとは、実際の一社で回してみるだけ。あなたの明日ストックテーマスカウトが、その最高の練習台になります。
それでは、通勤 MBA コーポレートファイナンス編、これにて完結。長い間、お疲れ様でした。